健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院循環器内科診療部長柴田隆博先生です。
おはようございます、柴田隆博です。今日はよろしくお願いいたします。
先生、早速ですが、
はい、
今日のテーマは心不全の話と、はい、いうことをお聞きしてますが、
はい、
そもそも心不全ってどういうものなんでしょうか。
はい、ですね、心不全というのは皆さんがよく見るのは新聞なんかで見る死亡欄ですね。そこで心不全でお亡くなりになるというのを時々見るかと思います。心不全という病気自体は心臓の動きがとても弱くなると、そのために脳とか、その他の臓器にですね、十分な血液を送り出せない、そういう状況を期待したところを心不全と言ってます。ちなみに東京都においては平成25年度心不全で、救急でですね、集中治療室に運ばれた方が5600人ぐらいで、その中で死亡、お亡くなりになった方が 6.5% ぐらいと、非常に死亡率も高い病気というふうに考えられています。
心不全っていうのはどういうことなんですか、病名っていうか名前っていうのは。
そうですね、心不全っていうのはいわゆる病態というふうに我々は考えてます。
病態
というのは基礎的に基本になる病気があるということですね。血圧が高かったり、弁膜症っていう、心臓っていうのはポンプですので弁がついております。その弁がうまく広がらなかったりする病気、そういう病気があったりすると、その心不全という病気を起こしやすくなります。
いろいろな病気があって、それに伴って最終的に心臓が止まる状態を心不全ということになるんですか。
そうですね、止まるということではないんですが、もう非常に十分な血液を送り出せないと、そういう状況になります。で、多くは夜寝た時にそういう状況を起こすことが多いんですね、はい、夜寝ててですね、突然息が吸えないと、呼吸ができないと、そういうような状況で運ばれてくる、患者さんたちが多いです。
突然息が吸えなくなるんですか。
そうですね、寝てる時というのは重力というか重力の関係で足から戻ってくる血液が非常に多くなってきます、うん、だから心臓がうまく動かないと、その血液っていうのは肺に溜まってしまうんですね。だからうまく肺でガス交換というのは酸素を吸えない状況を作ってしまうんです。で、そういう人たちは寝てる状況から起き上がるんですね。起き上がると、足から来る血液が少なくなるんで楽に呼吸することができます。
そうしますと苦しくなって起きて楽になって、それで何でもないと思ってしまう場合もあるんですね。
そうですね、ただそういう方もまた横になってしまうと苦しくて寝られないというのを繰り返します。心不全の方でやはりまっすぐ横になって寝られないと、そういう状況で来られる方が多いです。で、こういう状況を我々はキザ呼吸と呼んでます。
キザ呼吸、うん、どういう字を書くんでしょうか。
起立の起という字と
起きるという字
と座るという字、そういう状況になるとやはり心不全という病気を考えます、う
ん、じゃあその状態で苦しくなった場合はもうすぐにお医者様に行った方が行かなければいけないんですね。
そうですね、その方がいいと思います。
ちなみに今冬でこの時期風が多いですよね。
はい、
風と関連があるんですか、咳とかいろいろも。
はい、そうです、風邪をひくといわゆるその熱が出ます。熱が出ると心臓はたくさん動かないといけなくなるんですね。組織にいっぱい、組織というのは肺とか、肝臓とか脳とかそういう臓器にたくさん血液を送り出さないといけない。つまり心臓の負担がかかるわけです。風邪をひいた状況でこの心不全という病気を起こす、そういう人がかなり多いですね。
心不全の症状の一つとして咳が出るっていうのを聞いたことがあるんですが、はいはい、それは風邪の咳とどう違うんですか？
あ、はい、風邪の咳もそうなんですが、やはり夜間咳がかなり出ると、それで眠れなくなると、先ほど言ったような気座呼吸という状況を起こす、そうなるとやはり心不全の合併を考えた方がいいと思います。
ただの風邪では違うというふうに認識しなければいけないんですね、はい、
そうですね。
そのでも違いが難しそうなんですけれどもね。
あ、はい、まず一つは自分がどういう病気を持っているかっていうのは一つ考えておかないといけないと思います。血圧が高い方、心筋梗塞っていう病気を得られた方、または弁膜症のある方、そういう方が風邪をひいて夜も苦しくて寝られないと、起き上がってないともう苦しくてしょうがない、そういう状況はやはり心不全を考えて病院行かれた方がいいと思います。
そうしますと、今先生がおっしゃったいろいろな病気、その病気を持ってない方がいきなり心不全 の、うん、症状が出るということはありえないんですね。
ですね、実を言うと、その心不全という病態になって病院に運ばれてきて、その時にこの人は血圧が高いとか病気があったとか、その時に見つかる方々もいらっしゃるんですね。
あ、それまでは気がつかないで、
そうですね、はい、
そういう病気が隠れてたわけですね。
おっしゃる通りです。
あ、そうなんですか。
そうしますと、その原因となる疾患っていうんですか、
はい、
については今言った高血圧の問題とかいろいろあると思うんですけれども、
はい、
具体的になんかそういうケースっていうのは説明していただけますか。
はい、ある男性の方がいらっしゃいます。70代の後半です。血圧が高い方なんですが、現役でまだ仕事されてる方でした。この方は忙しいこともあって、高圧剤といって血圧の下げる薬ですね、それを飲んだり飲まなかったりしてます。で、また好きなものをたくさん食べたりしてた方でした。その方がやはり夜突然苦しいと、そういうふうで当病院に運ばれてきました、うん、その時の血圧がやはり200を超えてたと、そういうような状況で運ばれてきてます。で、胸のレントゲン写真を撮ると肺が真っ白になってたと、やはりこの方なんかは血圧の薬をちゃんと飲まなかったと、そういうのが一つの原因となって心不全を起こされた、そういう方でした。
でも肺が真っ白になったレントゲン写真っていうのはその酸素が行き届いてないということですか？
そうですね、我々が肺がよく水浸しになったという表現をするんですけれど、はい、心臓がうまく血液を送り出せないために心臓の後ろ側にあるというか肺に水が溜まってしまうんですね。
水が溜まる、うん、本当に水が溜まるんですか？
ですね、本当にというよりは血液が鬱滞するという状況になります、うん、そうするとうまく酸素交換というのができなくなります。
そうしますと、例えば私なんかお酒好きで飲みすぎたりした時に、一種のその心不全のもう原因を作ってるっていうことになるわけですよね。
そこまではひどくないと思うんですが、やはり先ほど言ったように基礎疾患って言いますが、うん、ベースになる病気、血圧が高いとか腎臓が悪いとか糖尿病があるとか、そういう病気のある人たちはやはり気をつけていかないといけないと思ってます。
そうしますと、その基礎疾患をなくすためには日常の心がけですね。
気をつけるべきことっていうのはどういうことがあるんですか？
は
い、
まずやはり血圧を測るっていうのも一つ大切なことではないかと思ってます。というのは心不全の大きな原因の一つとして高血圧があるんですね、うん、やはり血圧を日頃から自分で注意してみると、やはり高い方は気をつけないといけない、またそういう方には塩分を控えると、薄味になれるという生活をするっていうのが大切だと思ってます。
血圧が低めの人というのは心不全になりにくいですか？
そうですね、一般的にはなりづらいんだと思ってます。
じゃあ高血圧の方が危ない？
はい、そうですね、はい、
そうか、血圧が高いと心臓に直接響いてきちゃうわけですね。
そうですね、血圧っていうのはいわゆる心臓から出ていく血液と末梢って言いますが、血管が キュッと締まってると、そういう状況を2つの要因で成り立ってるんですね。だから末梢が締まりすぎると心臓から送り出す血液っていうのは非常にたくさんの力を使って送り出さないといけないんです。それをずっと続けていくといわゆる心臓に負担がかかっていくという状況を作ってしまいます。
今これからどんどん寒くなっていきますけれども、はい、血圧の高い方は特に寒い時要注意なんですね。
そうですね、やはりこれから寒い時期に入って急に寒いところに出るとそういうことがありますと血圧っていうのは非常に上がります。
暖かいお部屋から外に寒い外に出た時のような、はいはい、
まあ、そういうのを続けたりとか、うん、またお酒飲んだ後ってどうしても外に出ると非常に体温っていうのが下がって風邪をひきやすくなってしまいます、うん、そういう注意はしていく必要があると思います。
あとは血圧の高い方はお薬をきちんと飲まなければいけないですね、はい、
やはり往々にしてですね、うん、血圧の薬を飲んでなくて調子悪くなってくる、うん、そういう方も見受けられますので、うん、ぜひやはり血圧の薬は飲んでいただきたいと思います。
あと体は逆に温めた方がいいっていうんでお風呂に入って熱いお風呂に入ったりするとこの逆効果もあり得るんですか。お風呂に熱いお風呂
熱すぎるのは良くないですね。
そうですね、あまり熱すぎるお風呂というのは、確かに推奨されてませんね。
ただ適度だったらよろしいんですか。
そうですね、やはり適度のお風呂っていうのは体をリラックスさせるそういうような働きもありますし、でお風呂入った後っていうのは血圧って少し下がるんですね、
うん、
だから湯冷めしない程度にという形でお風呂っていうのはいいと思ってます。
お風呂が血圧を下げるというのはリラックスするからだと思いますが、だからといってお酒を飲んで入ってはいけないですよね。
それはちょっとまずいですね。
はい、
それだけ飲んべえとしては気をつけなきゃいけないことですね。はい、わかりました。今日は心不全全体についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは循環器内科柴田隆弘先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。